常任委員会分科会の審査概要。総務委員長青山孝之、副委員長犬堂正弘、委員沢田裕二、来会恵子、西島孝博、中本みどり。分科会令和6年度公示市一般会計補正予算第2号財政課。質問、公有財産売払収入は何か。答え、中九州横断道路建設に伴う総合運動公園の建物にかかる保証額の見込みの一部である。総務課。質問、公示市職員の大卒一般行政職の初任給185,200円をどう考えているか。答え、大卒一般行政職の初任給については国の基準に基づき定めている。安心安全課。質問、黒石原の防災行政無線受信装置の改修工事は当初予算に間に合わなかった理由は。また火災保険等で対応できるか。答え、保守点検事業者による故障箇所の調査や修繕方法等の報告が本年3月であったため当初予算に間に合わなかった。教材保険に加入しているので最大で工事費用の2分の1を保険金として受け取ることができる。企画課。質問、レターバスの運行委託について当初予算ではなく補正予算に計上した理由は。答え、レターバスの南ルートに停留所の追加について運輸局への申請手続き及び承認が本年3月であったため当初予算ではなく補正予算に増額計上するものである。文教経済委員長辻大二郎、副委員長長清和弘、委員吉永健氏、青木照美、斉藤正明、村上香織。常任委員会令和6年度公示市下水道事業会計補正予算第1号下水道課。質問、給与は減額だが手当は増額となっている。増額となっている手当の区分は何か。答え、児童手当等の増額が主な原因である。分科会令和6年度公示市一般会計補正予算第2号農政課。質問、経営発展支援事業について申請者数と事業内容は。答え、3名の新規就農者がトラクターや甘蔗、さつまいも、洗浄機等の購入を計画している。人権啓発教育課。質問、競売申し立て対象になっている住宅新築資金等貸付金の債権について地方税法の適用を受けるのか。答え、当該債権は地方税法の適用を受ける公債権ではなく民法の適用を受ける私債権となる。学校教育課。質問、孔子楓の森小中学校の教室等の増築について18教室とのことだが現在の進捗状況は。また特別支援学級分は勘案されているのか。答え、建築設計は完了している。予想される児童生徒数増と年々高まる特別支援教育への要望による支援学級増も勘案し18教室で試算している。質問、学校給食費補助金については保護者へ支払う補助なのか。また児童生徒1人当たりに換算するといくらになるのか。 答え、物価高騰による保護者負担を増やさないための補助であり、保護者への直接の補助金ではない。金額は1人当たり小学生で年間約5,300円、中学生で約6,100円の補助に相当する。健康福祉委員長辻愛、副委員長後藤雄二、委員坂本武人、上田金也、浜本光一郎、大塚香織。常任委員会、令和6年度行使し国民健康保険特別会計補正予算第1号、健康保険課。質問、国保加入者全員にマイナ保険証の紐付け状況確認のお知らせを送付するのか。答え、紐付け状況確認のお知らせについては全加入者へ送付する。質問、マイナ保険証を希望されない方への対応はどうなるのか。答え、マイナ保険証を希望されない方については本人からの申請に基づき資格確認書を交付する。分科会、令和6年度行使し一般会計補正予算第2号、健康保険課。質問、新型コロナワクチン予防接種の積算根拠となる人数は何か。答え、昨年度の65歳以上のインフルエンザ予防接種受診者数を根拠としている。子ども未来課。質問、母子家庭等高等職業訓練促進給付金について何か行政としての働きかけ等を行ったために増額補正を行うものなのか。答え、毎年8月の児童扶養手当の現況届けや広報ホームページ等で広報周知に努めている。6月18日現地調査、庁舎内健康福祉部、ビーブル内子ども部、今年度からの組織改編の確認。予算決算、委員長沢田裕二、副委員長西島隆弘、委員議長を除く全議員。令和6年6月17日月曜、全体会、質疑及び分科会、総務分科会、文教経済分科会、健康福祉分科会を設置し、付託事件の審査を行うこととした。18日火曜から19日水曜、分科会、3分科会による審査を行った。24日月曜全体会、分科会長報告を行い、自由討議を経て総括質疑事項を決定した。28日金曜全体会、執行部に対する総括質疑の後討論評決を行った。括弧1、公有財産売払収入及び公共施設整備基金積立金について。質問、丸1、公有財産売払収入の積算の妥当性の確認。丸2、公共施設整備基金積立金の現状の確認。丸3、財政計画と長期的な展望。答え、国と協議を重ねて保証内容を確認しており、国の基準において適正に積算されていると認識している。公共施設整備基金は公共施設の整備に要する経費の財源に充てる基金として設置しており、今回の補正額等を含め今年度末の残高見込みは238,836,600円となる。記載額や一般財源の平準化を図ることを目的として基金を確保しておくことは必要と考えており、今後も計画的に事業を行いながら 事業費が低い時期には基金積み増しができるよう財政運営を行っていく。括弧2、学校グラウンドへのナイター設備設置計画について。質問1、障害学習課で予算計上している意図と管理責任の確認。2、学校グラウンドを社会教育施設として利用する場合の基準の確認。3、今後の他の学校等への施設整備の展望。答え、総合運動公園の運動施設について移設や代替施設が必要となり、学校施設のナイター設備整備及び管理は障害学習課となる。学校施設の社会体育施設としての利用は、学校行事や児童生徒の利用を優先し、空いている時間を一般利用者に開放する。現在のところ他に設置計画はないが、今後の利用者ニーズに応じ、バランスや周辺への影響に配慮しながら検討していく。3、放課後児童クラブ障害児受け入れ事業について。質問1、事業内容と事業利用者の推移の確認。2、現状で受け入れ困難なケースの対応の確認。3、今後の体制整備の展望。答え、放課後児童クラブは保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を預かり、その遊びと生活を支援し、健全育成を行う場で、今回の補正は放課後児童健全育成事業で、医療的ケア児を受け入れるために看護師等の配置に要する費用を計上したものである。また放課後児童クラブに登録している障害児数は増加傾向にある。放課後児童クラブに入所を希望する障害児は年々増加しているが、人数に応じた指導員等の加配ができている。現状で受け入れが困難なケースは多くはないが、医療的ケア等の支援を要する場合の看護師等の確保が課題となる。児童の状況については、学校と放課後児童クラブとの間で情報共有しており、加えて巡回支援専門員整備事業を活用し、現場における連携の仕組みはできている。今年度策定する子ども・子育て支援事業計画において、利用料を見込み、事業の進捗状況確認と計画評価を行いながら、受け皿の整備、適切な支援員の配置ができるよう対応していく。担当は田中でした。